611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます、兄弟姉妹の皆さん。はい、今日のモーニングディボーションは申命記の27章です。申命記の27章、これは申命記の新しい部分ですね。1章から26章で一つの部分が終わって、27章以降は別の部分になります。すごく長かったですね。26が終わって27からは、はい、新しい部分に入ります。申命記全体の構造を見てみますと、まずは1章から5章です。で、6章から11章です。6章から11章は10回の内容です。イスラエルと神が結んだ契約の内容そのものです。まあ、その中には10回そのもの、また聞けイスラエルよなど、非常に重要な教えがいっぱいありますね。で、12章から26章、長いですね。この部分は立法をどのように日頃の生活で実行するか、それが書いてあります。ですが、ここ数週間、12章から26章のもう長い長い、もう主の祭り、どのタイミングでこれを行うかとか、どのように裁きを行うべきとか、また人の生活の仕方、もう主と一緒に集まるタイミングとか、結婚についてとか、人間関係をどうするべきとか、もう実会をどのように実行するかという日頃の話が12章から26章でした。でも今日は、はい、27章から締め期の終わりまでの最後の部分に入ります。ここにも実はテーマがあるんですよ。これは27章から最後まで、はい、実会を民に渡す、あげるというテーマがあります。はい、モセはイスラエルの長老、モセとイサの長老たちは民に命じたと。これは次の世代にバトンを渡すという部分が強調点なんですよ。今日の27章のタイトルは、神様の律法を心に書き記す。多くの場合、神様の御言葉を石に書き記しなさいと何度も書いてあります。今日は2つの部分に分けます。27章を2つに分けます。まず1節から12節ですが、神様の御言葉を覚えなさい、そして神様の約束の中に入りなさい。この章を読むと、いくつかの言葉が何度も繰り返されているのが分かります。まず2節、あなた方がヨルダン川を渡るとき、あなたの神主が与えようとしたうちに入る日にはと、大きな石を立てて空に石灰を塗りなさい。3節に、渡ったら、4節には、あなた方ヨルダン川を渡ったら、私があなた方に命じるコラの石をエバル山に立てなさい、そしてそれにまた石灰を塗りなさい。2節、3節、4節を読むと、これどう感じますか？なんかおかしいなと思いませんか？神様がなんか同じようなことを何回も繰り返して言ってるんですよ。モーセとイスラエル人に同じようなことを何回か繰り返します。はい、ヨルダン川を渡ったら覚えなさい、覚えるために石を立てて、その石の上に私の命令を書き記しなさい、そしてそれに石灰を塗りなさいと繰り返されています。この章の中で何回かこういう言葉が繰り返されているんですよ。で、ヨシュアの時代になると、彼らがヨルダン川を渡った時、彼らはやったかどうか、実際これを、実際にやったのかどうか、神様の御言葉をこれらの石に刻みなさいと書いてありましたね。しっかりと覚えるために刻みなさいです。ヨシアがヨルダン川を渡った時、もう戦争が起きました。 エリコの戦いがあって次にアイの戦いがありました。一つは勝利で一つは敗北でした。で、成功の秘訣は神様の言うことを聞くかどうかでした。なぜ愛の戦いでは負けたのか、どうしてその時は敗北してしまったか、なぜならその時は誰かが、はい、誠実のものに手を出してしまった、神様に捧げないで自分で取ってしまったからです。で、その罪を処理してようやく戦いに勝利できたんです。はい、神様の戦い、はい、言葉に聞かなかったら約束の地において勝てないんですよ。御言葉を、はい、刻んでいないから、心に刻んでいないから意味がないんですよ。はい、新命記の27章に書いてあることは、はい、愛の戦いの後にヨシアが行ったことです。ヨシア記の8章に書いてあります。これはこの新命記の27章を行った内容がヨシュア記8章に書いてあります。当時のイスラエル人がどのように感じていたかがそれで分かるんですよ。はい、愛の戦いで敗北を喫したとき、何人か親しい人たちが戦いで死んだと思います。そのとき、ああしまった、神様の御言葉を聞かなかったからだ、ちゃんと聞かなかったからこんな目に遭うんだと多くの人が分かったことでしょう。で、愛の戦いの後でヨシュアが、はい、神様の言葉を石の上に書き記します。はい、モーセが命令しました。はい、あなた心に御言葉を書き記しなさい。はい、イスラエル人たちは、はい、悔いていたことでしょう。はい、愛の戦いで誰かが神様の言葉を聞かなかったせいで民全体に悲しみを引き起こしてしまった。はい、神様は全ての人に対して約束を持っておられます。血と蜜を流れるうちに、はい、私たちのこの定めに私たちを入れたいんですよ、神様。そうです、シーモがいつも言ってるように、あなたの本質が発揮されてあなたの心が満足するように、はい、これに入ってほしいんですね。でも肝心なのは神様の御言葉を心に留めているかどうかです。神様の御言葉は神様の約束を開ける鍵です。約束に入るものです。心に神様の御言葉を留めたかどうかですね。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは今日何をしているか、私たちは、はい、約束の通りに行っているかどうか、この言葉を聞いているかどうかですね。はい、約束の地に入るかどうかと関係あるんですよ。私たちにとってそうです。毎日毎日私たち生きてますけど、はい、意味が出てくるんですよ、これを聞くとき。でも、はい、刻むというのは、はい、これどういうことでしょうか。はい、刻むという言葉は何回も出てきますが、これどういう意味でしょうか。5節見てみましょう。はい、まず刻むことについて書いてありますね。そこにあなたの神、主のために祭壇を、石の祭壇を築きなさい。はい、それには鉄の道具を当ててはならない。はい、自然のままの石であなたの神、主の祭壇を築かなければならない。はい、鉄の道具を当てない。はい、そこに、はい、全焼の捧げ物を捧げなさい。はい、全焼の生贄、はい、この石を刻んでそれに捧げ物を捧げる。それも全焼の捧げ物を捧げる。今まで使われたことがない、人間の道具を当てられたことがない自然の石です。これらの石は料理の種に使われたことはありません。建物の種に使われたこともありません。自然の石です。神様はこのような材料を祭壇に使いなさいと言ってるんです。はい、全焼の生贄を建てるためにそういう石を用いなさいと言ってます。それらの石の上にこの御言葉、はい、この私の御言葉すべてを確認してよく書き記しなさい。神様自身がこれらの石をきちっと選んでるんですよ。無造作に選んだわけじゃないんですよ。神様に捧げるためにこの石も用意されてたんです。 はい、神様の御教えを石の上に書き記しなさいと。新約聖書の時代では私たちの心に御言葉を書き記しなさいという命令があります。私たちは心から神様の御言葉を受け入れることができるかどうか、私は心を全部神様に捧げたかどうかが、はい、これが肝心ですね。他のことをしたいんだけどと心が割れてたら違いますね。私の心は割れてしまってないでしょうか、分裂してないでしょうか。3つの山について最近は、はい、教会で語られています。荒野について書いてありますね。私の心が世俗で満たされているなら、あれはエゴと劣等感で心が満たされてたらどうなってるか、これ荒野だという、こういう状態では神様の御言葉が自分効果をなかなか発揮できない、心は神様に捧げられてないから、あ、心のある部分が自分のために、自分の感情のために捧げられている、お金のために捧げられている、あるいは世のものが私たちの心を引っ張っている。でもこれらの神様からの意思を見るとき、この祭壇を作るために主が用いている意思を見るとき、この神様の御教えを書き記す意思、これらのも見るとき、これは完全に全く神様に捧げられた心を求めておられます。しかし鍵となるのは、どのように自分を全く神様に捧げるかです。申命記読むときもレビ記読むときも毎日いろんなルールが書いてあります。さまざまな規則規定が書いてあります。毎日どうやってどうやってと書いてあります。どのように主の祭りを行うのか、どのような裁判をするべきかなど、まあ、いろんなルールが書いてありますね。たくさんいろんな戒めが書いてあります。そしてどのように神様の民になるべきかというのが書いてあります。はい、これしかしこれらの、はい、10節まで見ると分かりますね。ただのルールの山じゃないということが分かりますね。9節、それからモーセとレビ人の祭司たちはイスラエル全体に告げた。イスラエル静まって聞きなさい。今日あなたはあなたの神主のためになった。あなたの神主の御声に聞き従い、私は今日あなたに命じる主の命令と掟を行いなさい。はい、これでここに書いてあります。私たちは神様の民となった。神様の民という言葉です。これは立法的ではないです。神様あなたを選び、あなたを愛されたということですよ。これは今日あなたは、はい、主の民となった。この世界の民族の中で神はバビロンも選ばず、エジプトを選ばず、アッシリアを選ばず、あなたを選んだイスラエルよ。あなたを主の民として招いた。神様は多くの奇跡を行い、神あなたを愛していると主はおっしゃっています。はい、この公海を渡る時も、私はあなたにマナを備えた。そして父と蜜が流れる大地にあなたを導いた。でイスラエルの民は国がなかった。彼らには土地がなかった。あなたに私は土地を与えた、はい、あなたに立法を与えた。もうどの国にも確かに法律あります。はい、10回もこれ法律ですね。イスラエルの神様があなたを選んだ。そしてあなたを愛している。そうです、この愛する花婿が花嫁を招くように、イスラエル、どれだけ私があなたを愛しているかという話をいっぱい聞くときに、あなたは主なる神の民になった、あなたは受け入れられている、あなたは愛されている、ですから主についていきなさいと。立法主義は逆ですね。ついていくからですね、ついていくから私はあなたの民ですが、立法主義です。全く反対です。はい、 はい、あなたの民としての立場を身分を勝ち取るために選ばれるために頑張るんだというのが立法主義で、でも神様は逆を言っています。いや、たくさんいろんな御教えを命令を読んだけど、もうこれはあなたの身分を保証するものじゃない。もうすでにあなたにはこの身分がある。私があなたを作った神である、あなたを愛している天の父である。とても、はい、特別ですね。 HK 先生がこういうことを、この愛と責任について語ったのを覚えてますね。はい、責任感で来てるのか愛で来てるのか、教会に来るのはどっちの動機で来てるのかという話でした。イスラエルも愛を持って神様に仕えてるのか、それとも責任感でやってるのか、はい、これが重要な質問です。責任感だけでやってるとしたら、神様に愛されてることがわからないからなんですよ。これは宗教的な行いを通して自分の地位を神様に保証してもらいたいから頑張る、神様に受け入れられたいから頑張るという感じになってます。はい、最近うちの教会ではセルリーダーに なりましょうと、はい、もう葉っぱかけられてますね。はい、セルメンバーの皆さん立ち上がりましょう、はい、セルをリードしましょうと多くの人々が今立ち上がってますが、なぜ立ち上がってセルをリードするのを恐れてる人々がいます。ああ自分はできてないしダメだしと、他の人の人生導くなんて無理だと、人を私なんかが導いたら間違った方向に行くんじゃないかと、である人々は責任が重すぎる、もうこれはちょっともうできないと、もうただの信者でいいじゃないか、もうただの弟子でいいじゃないか、それで十分じゃないかと。しかし全ての兄弟姉妹の皆さん、セルグループをリードするのに導かれた人々に言います。これらの招きは立法じゃないですよ、これは立法主義じゃないです。神様の愛をすでに体験したからやりましょうです。はい、神様が私たちを牧してくれたからです。そして私たち自身の人格が成長していきます、拡大していきます。はい、セルリのメンバーたちを励まして、他の人々を牧しましょう、そして弟子を作りましょうと。でもこの弟子化の中で、はい、リンゴを受け取りましょう、愛を受け取りましょう、いやーやらないといけないからじゃなくて、私たちが真に神の民であることを知りましょう、神様の子供であるその身分をまずはそれを土台にしていきましょう、そこから神様に従うんです。はい、モーセがイスラエル人たちにこれを言うとき、実際の民が聞くべき言葉は、私たち愛されている選ばれているなんですよ、そういう受け取り方をするべきだったんです。神様の約束にそのようにして入るんです。神様の約束に入るとき、神様の御言葉を心にしっかり留める必要があります。覚えていることです、その約束に入るためです。そして神様の御言葉はそのようにすれば立法の山じゃなくなります。神様が私たちを愛しているから応答するんですよ。これが土台です。11節から26節見てみましょう。神様の御言葉を覚えていましょう。そしてリバイバルに入りましょう。もしちょっとおかしいなと思いますか？ああ、リバイバルってどこにも書いてないじゃないかと思うでしょう。私がこんなタイトルつけたら。新明記が最初に語られた時のその背景を見れば、私がなぜリバイバルという言葉を用いるのか理解できると思います。11節から26節、モーセがイスラエルのためにもう一度こう命じます。モーセはこう言ってます。あなた方ヨルダン川を渡ったら、イスラエルの民の12部族のうち6部族はゲリジブ山に立って祝福を宣言しなさい。 で残りの 6部族はエバルザンに立って呪いを宣言しなさい。エバルザンとゲリジムザンは隣同士です。もうすぐそばにあるんですね、お互い。ゲリジムザンにまたエバルザンに立つときに互いの顔も見えるんですよ。でこの2つの山の間にすごく深い谷があります。峡谷があります。ですから神様はイスラエルのコミュニティ全体に一緒に集まってほしいんです。非常にドラマチックな方法でこれらの祝福と呪いを覚えてほしかったんです、はい、当時の背景を覚えたら理解できます。もう何十万人の人々が2つの山を埋め尽くしている状況、もう一方では呪いいっぱい語っててみんながアメーって言って、もう一方では祝福祝福って言ってみんながアメーって言ってるんですよ。そしてみんながアーメンという時、はい、神様の言ってることを分かってる、受け入れているという意味です。はい、互いに私たちは性的な汚れは行わないぞ、私たちは偶像を拝まないぞとか、しっかり互いを見張るためにやってるんですね。お互いアメンって言ったよね、あの時アメンって言ったよねって互いに、まあ互いに罪を犯さないように見張り合うためにやるんですね。こうやって互いに仲間意識を高めるんですよ。このようにして仲良くなるんですよ。互いにしっかりするためがあるんですね。でこの2つの山の上で神様が選択肢を迫っています。1つの側は祝福で1つの側は呪いだと、あなたはどっちを選ぶのかと神様が言ってるんです。私は祝福と呪いを、命と死をあなたの目の前に置いた、選ぶのはあなただ。イスラエルよ、はい、選択という選択しなさい、これ選びなさい。選ぶということは一種の自由なんですよ。これは立法じゃないんですよ。やらなきゃいけないというアポじゃないんです。あなたが選びなさいなんです、はい、そしていつ これは実行されたか、ヨシュア記で、はい、このシーンが記録されました。イスラエル人たちが本当に約束地に入った時、国を建てた時、はい、モーセの律法の書、また申命記の一部分がなくなったことがあるんですよ。イスラエルがバビロンに滅ぼされるようになった時、そのヨシュアの時代にまた発見されたんですね。なくしてしまったこの申命記の部分が、この時にリバイバルが起きたんですよ。この申命記のこの部分が再発見された時に国中がリバイバルされたんです。聖書が書き記されて編集されてたユダ王国の末期の時代です。もうたくさん悪い王が連続した後で、最後にいい王が出てきて、ヨシア王ですね。とてもいい王が出たんですよ。ヨシア王の時代に祭司たちがこの神様の律法を神殿で見つけました。そしてヨシア王はもう最初から神様を恐れる素晴らしい人だったんですけど、はい、聖書は彼にはダビデの心があると言っていました。彼の父はアモンという、彼のおじいちゃんはマナセ王でした。どっちも悪い王ですね。もう非常に悪い王様たちでした、父も祖父も。でもヨシア王が全部変えたんですよ、いい方向に。それでヨシア王は多くの偶像を壊しました。でヨシア王がこの律法の書を見つけた時、ああ神様語ってるとすぐ分かったんです。あの申命記の27章に書いてありますが、神様の律法を宣言しなさい、読みなさい、特に祝福と呪い、これ宣言しないといけないと。当時の人々が、はい、決断をするため、ヨシアがこれの律法の書を集め発見したときに、民をみんな神殿の前に集めて律法を宣言しました。27章や28章がその時発見された内容だったんですよ。当時これを何百年ぶりかに聞く回収はどのように感じたんでしょうか。この呪いについて特に実際にもうすでに起きてたんですよ、これらの呪いは。彼らもすでに体験済みだったんです、いくらか。例えば15節ですが、 職人の手の技である主が忌み嫌われる彫像や鋳造を作り、これを密かに安置するものは呪われる。職人の手の技、密かに安置する、これ読んだ時、このヨシアオの民はマナセの時代を思い出したことでしょう。あ、どれだけこれやったか、どれだけ職人の手の技を安置したか。あ、だからバビロン帝国が攻撃してくるのか、だから自分の国滅びそうになってるのか。あ、こんなに長いこと神さんに反抗してるからだ。24節、密かに隣人を打ち殺す者は呪われる。民はみんなアーメンと言いなさい。ヨシアオがこれを読み上げた時、もうとても深い感情があったことでしょう。なぜなら 父は暗殺されたんですから。政治的な理由でお父さんが暗殺されたんです。あのリンカーン大統領みたいに暗殺されたんですよ。でも政治的な理由で暗殺されてしまった。もう自分の部下たちによって殺されてしまった。国にとってこれどういう意味なのか、どのように国として私たちは立ち上がるべきなのか。22節から23節、もうさまざまな性的な堕落について書いてあります。で、17節から19節、隣人の自境を移す者は呪われる。目の見えない人を道迷わせる者は呪われる。そして気流者孤児ヤマメの裁きを曲げる者は呪われる。これはイスラエルの歴史のもう末期状態の時に全部起きてたことです。国が滅亡する時、すでにこれ全部起きてたことなんですよ、国において。だからヨシア王がこれらの御言葉を宣言した時、みんなすごく気持ちがもうすごい自分に当てはめて聞くことができたはずです。もうバビロン帝国が起きていて、自分たちの国はもう滅びようとしている。ユダ王国はどんどん弱体化して、もうどんどん滅びようとしてた。しかもその時にリバイバルが起きたんですよ、この御言葉を読んで。このヨシアの時代に、ヨシアの時代には外国の侵略はなかったんです。また経済も良くなったんですよ。なぜならヨシア王が神様の御言葉に従うとしっかりしてたからです。はい、神様の御言葉を心にしっかり留めてたから彼の時代良かったんです。そして神様の御言葉の中にみんな導き入れたんです。彼の時代には国が栄えたんですよ。今の香港、そして国際状況を見てみますと、香港はリバイバルの中にいるでしょうか、皆さん。はい、香港は今、はい、大事な局面に入っています。はい、国家安全法が施行されたばかりで、多くの人が移動しまくっている時期に今差し掛かっています。社会も香港の民もみんな新しい局面に入ってしまいました。で、国際関係ももう中国とアメリカの関係が明日どうなるかわからない、そんな状況になります。もうなんか喧嘩ばかりしているように見えて、今度はまた握手して合意をしてと予想がつかないようになってしまいました。今そういう状況になっています。パンデミックは起きたり引いたりという状況になっています。もういろんな目まぐるしい変化にあってますが、今日神様が祝福と呪いを私たちの目の前に置いておられます。神様は命と呪いを私たちの目の前で、どちらかを選びなさいと言っておられます。また再びリバイバルされるかどうか、それは多くの人々が神様の御言葉を心に刻んでいるかどうかにかかっているんですよ。このヨシア王の時代であろうが、もう内側においても外側においても脅威があった時代、その時代においても彼らは御言葉を宣言して心に刻んだんですね。今日の私たちもヨシアたちと同じように、私たちの心は喜んで神様の御言葉を抱きますか。私たちのセルグループに、家族にリバイバル来てほしいですか。まず自分に問ってみましょう。神様の御言葉を心に留めているかどうか。私たちは心を尽くしてもう全部神様に捧げているかどうか。人生のどのステージにいようが、 神様の御言葉を私は心に留めましょう。はい、神様の言葉が祝福されますように、はい、神立って礼拝しましょう。主よ、あなたを愛します。 しよう。心を尽くして、思いを尽くしてあなたを愛します。私たちを選んでくれて感謝します。私一人一人選んでくれて感謝します。あなたの愛から、あなたの憐れみから生じたことですね。主は今日あなたの前に立ちます。自分自身の人生を振り返ってみます。私たちが心貧しかった時、あなたは私たちをどう引き上げてくださったか、そして正しい道にどのように導いてくださったか。たくさん小さな狐が心の中にうごめいていますが、あなたの愛がはるかに大きいです。あなたは私たちを完全に抱いてくださいます。あなたが私たちに命を注いでくださいます。主よ、主を喜んであなたの愛にお応えします。私たちの心、私たちの魂を持って、主ありがとうございます。ありがとうございます。主よ、はい、兄弟姉妹の皆さん、神様語られます。教会において、セルグループにおいて、私たちが従うことができるために、私たちの人生にそのような守りがなければ、あまりもたやすく、もう右左暗闇の中に入ってしまいます。今日神様と共に住むとき、御言葉を理解するとき、はい、モーニングディボーションにおいて、私たちもステージの上で、神様これだけ多くのひらめきを与えられました。いや、皆さん今一緒に感謝を捧げましょう。今神様に感謝しましょう。神様これだけ私を愛してくださった、だからこれだけ多くの言葉を与えられた。神様に今感謝を捧げましょう。はい、二人一組になって感謝を分かち合いましょう。神様の家庭内での祝福、人生における祝福について感謝しましょう。天の父を感謝します。感謝します。あなたの命令と戒め、裁きを感謝します。私たちに対する あなたの御言葉です。ジョシュア先生はセミを通して、セルリーダーたちを通して、命を私たちに語っておられます。あなたの御言葉を私たちに語ってくださいます。私たちの灯火となり、光となりました。正しい道に私たちが歩めるために、主ありがとうございます。主を感謝します。あなたがこれだけ愛してくださっておられること、あなたがこのように導いてくださっていること、私たちがあなたと共に生活できるように、はい、あなたに応答できるように、あなたと一緒に働けるように、あなたの清さの中に預かることができるように、父あなた愛します、あなたに感謝します、はい、兄弟姉妹の皆さん、はい、今日神様がしもべを通して私に語られます、はい、この御言葉を通して、私たちが約束の地に入る前に、あ、じゃなくて約束の地に入ったすぐ後に神様の御言葉が必要です。神様の御言葉によって勝利する必要があります。私たちは神様の御言葉を覚えているでしょうか。私たちの日頃の生活の中で、すべてのことにおいて、どのような状況においても、私たちは神様の御言葉をしっかり心に留めて覚えているでしょうか。2人1組でちょっと分かっちゃってみましょう。あれ、お互いのために取りなし合いましょう。祝福し合いましょう。神様の御言葉がいつまでも私たちの心に留まりますように、はい、約束地に入る前に私たちは神様の御言葉を覚えていないといけない、約束地に入った後も神様の御言葉を覚えていないといけない。あなたが分かち合いするとき、神様の御言葉を覚えるのがちょっと難しいなと、なんかこれ弱点だなと思う場合は、相手の人に祈ってもらいましょう。最近覚えようとしてないな、御言葉の暗記。そういえばやってないな、しばらく暗記そのものはやってないな。
暗記してって、
神様御言葉を心に刻みましょう。だから主よ、あなたを感謝します。あなた良い神様です。あなたを賛美します。あなたの愛ゆえに、あなたは私たちに御言葉を心に刻みなさいと言っておられます。ありがとうございます。まあ、立って神様を礼拝しましょう。 주님 이제 주와 오천로니 제주로 찬로니 自分の心のために祈りましょう。 主よ、 どうか力をください。 私たちがあなたの御事を心に刻みますように。 僕の場合、私たちできないです。 あとは御言葉を心に刻めないです。 恐れがあるせいで、 もう、これのことを使って人に指さしてしまいます。自分自身がなかなかそれを行おうとしてない。時々は劣等感のせいでそうしてしまいます。ああ、できない、できないと思ってしまったりします。神様の御言葉はなかなかついてこれないと。神様の命令も。今、 手を挙げてください。いつもできないと、神様の御言葉なかなかついていけない、できないと、そういう人は手を挙げてください。そういう人の単位どこか今祈ってください。彼のために祈ってください。手を挙げて祈りましょう。 まだ劣等感がある、なかなか神様の御言葉ついていけないという人を祈りましょう。主の憐みを、私の罪をどうか許してください。自分自身で告白します。私たちの劣等感を今告白しましょう。 Thank you, Jesus. イエス・キリストの御名によって今宣言します。 全部覗いてください。主よ、このサタンの嘘を全部この人々から覗いてください。あなたの御言葉、あなたの命令は私たちを罪に定めるものではありません。神様の愛のおかげで主よ。 ある人々は思うでしょう。いや、もう自分はこんなに悪いのかと、こんなにダメなのかと。神様、あなたの愛が私たちを抱いておられます。あなた御言葉を用いて、あなた私たちを救ってくださいます。私たちのただ中でしょう。ある人々の中に恐れがあります。あなたの裁きを恐れている人々がいます。 あなたの裁きをものすごい怖がっている人々がいます。神様の裁きをいつも恐れているなら、手を胸に置いてください。いつも自分を罪に定めてしまう。自分はもう勝ちがないと思ってしまう。いや、神様、周りも高い。周りの人間はみんなうまくいってるのに、私は、いや、私はそれに比べてと。 主よ、これらの人々の上にあなたの愛を注いでください。主よ、どうか清めてください。神様がこれらのサタンの嘘を全部覗いて清めてください。あなた尊い方です。あなた御言葉は私を立て上げるためにあります。私たちを 帰るためにあります。イエスキリストの名によって、これはもう縛ります。サタンの嘘を全部縛ります。イエスキリストの名によって、イエスキリスト、私の内に主の愛があるように、私の心に主の愛があるように、神様の愛が私たちにありますように、私たちの心の内にあるように。 愛の言葉を私たちに与えたまえしよう。イエスキリストの名によって、私の心を、私は神様の御言葉を愛します。あなたの御言葉を愛します。 エスキストミナヨッテナとサビします。あなたの愛を感謝します。あなたの救いがただ中にあることを感謝します。あなたがイスラエル人たちをどのように導いてヨルダン川を渡らせたか、今日あなたは私と同じように導いておられます。御言葉の中で、はい、ヨルダン川を渡るという言葉が3回今日の御言葉に出てきました。ヨルダンを渡ること、3回にわたって、はい、石を拾いなさい、モーセが彼らが、はい、このヨルダン川の岸辺にまだいるときに、はい、右を見るとき、はい、彼らが石を見ます。神様の約束がその上にあるのを彼らは見ます。あなたは川を渡って、そして石を今取ってくる、この約束は私たちの中にもあります。私は今日罪の中にあるかもしれない、もしかしたらまだ自分の神様からの約束を手に入れてないかもしれない。しかし神様の約束があります。あなたは神の約束の中に入ります。あなたは罪を離れ去ります。神様、あなたに神様の使命となってほしいのです。はい、この地上に祝福を引き下ろすものになってほしい。神様、御言葉をあなたの心に刻みましょう。どのようにか聖霊様に向かって叫びましょう。聖霊様が御言葉を私の心に刻みます。聖霊様に叫びましょう。神様の御言葉が私たちの心に刻まれますように、聖霊様を通して、はい、私たちに信仰を与えてください。私たちの約束が見えるように主を助けてください。神様の約束を受け取ることができるように、罪を離れ去ることができるように、神様の約束が私と共にありますように、祝福が共にありますように、聖霊様どうか満たしてください。どうか直接語ってください。神様の御言葉が理解できるように、どのように私が前に進むかも、イエスキリストの皆によってあなたを祝福します。はい、神様の御言葉によって、神様の信仰によって今私は入ります。聖霊様を通して私は受け取ります。はい、私たちは信頼します。神様の約束に入ります。神様があなたを導きられます。はい、それと困難も乗り越えます。イエスキリストの皆によってあなたを祝福します。神様の祝福があなたの家庭の中にあります。神様の祝福があなたのうちに現れます。神様の栄光があなたの中でこの地において溢れます。イエス・キリストの名前でお祈りします。アメン。